皆様、おはようございます。急に涼しくなりましたが、皆様の体調も守られますようにお祈りしております。さて、今日は、第二ペテロの一章の最後の部分です。ペテロは、自分の、イエス様に会った時の神々しい経験を、思い起こしつつ、どんな素晴らしい経験よりも確かな私たちを照らし導く聖書にこそ目を留めるべきことをここで伝えています。聖書は暗いところを照らす灯火というテーマで共に見ていきましょう。先ほど共にお読みしましたが、その中で第二ペテロの第一章の19節、そこを拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第二一章19節、また私たちは確かな預言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。天の父様、あなたの皆が崇められ聖なるものとされますように、私たちがあなたのお言葉に求めを持って真摯に耳を傾けることができ、またその伝えられましたあなたのお言葉に信仰を持って従えるようにどうか導いてください。今からの時をあなたにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はペテロが使徒として、また教会の奉仕者として働くにおいて目標としているところを確認しました。もちろんキリストを述べ伝えて信じるように導くことは当然のことですけども、それだけでなく、キリストの福音の真理を絶えず思い起こさせることが自身の生涯を貫いての目標だと彼は明かしました。信仰生活は一筋縄でいきませんけれども、キリストから目を離さないことを生涯求めていきましょう。さて、続いてペテロはこの真理であるキリストに固く立つ、また目を離さないために、その確信がどこにあるのか、どこを見ていればキリストから福音から離れないで絶えず力強く思い起こせるのか、その目当てをここで伝えています。こうしようと思ってもですね、確証がなく、また励ましがなければ私たちは迷ってしまいます。素晴らしい経験をしたことが人生の転機になるでしょうけども、しかし長く歩んでいくと、それだけでは困難にぶつかったり、またマンネリになったりということがあります。今日改めて聖書に親しむこと、なぜそれが大切かを確かめてまいりましょう。第一に覚えたいことは、キリストについての知らせ、特にキリストの私たちを救う力、そしてキリストがやがて私たちを迎えに来られる、この 二つのことは確かな、確かな知らせであるということです。もしイエス様に、十字架と復活が、これはよく伝えられていますけれども、それはすでに起こった出来事であり、そして、遥か昔の遠くの出来事です。しかし、すべての人にとってキリストが私を救ってくださり、私の救いを完成して天の御国まで確かに導く方である、このことがしっかり心に座っていれば安心ですし、慌てることがありません。そしてイエス様は天に帰って天から私たちを見守っておられますけども、再び来て私たちをご自分のもとに迎えに来ると、いつまでもこの地上の困難が続くわけではない、必ず完成の時が来る、その時にキリストは来てくださる、この約束も間違いない、そのことをペテロはまず強調しています。16節をご覧ください。私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨を知らせましたが、これは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのですとあります。キリストの力とはキリストの救う力、救う権利、権威です。そして来臨、つまり来ること、来られること、キリストは、クリスマスで記念しているその日に幼子として来られましたけども、天に帰られました。今はここにいません。しかし再び来られると約束して天に帰られました。このことをペテロはあなた方に伝えたと明かしますが、それは決して必要から思いついた、作った話ではなくて、神様が告げられたことです。神様が宣言されたことです。そうペテロは保証しています。まずキリストの力がどんな力かを確かめましょう。マタイの福音書の28章の18節にこうあります。新約聖書の初めの部分です。新約聖書のマタイ伝の終わり、64ページです。28章の18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべての権威が与えられていますと。神の御子イエス様は天の父、世界を創造された天の父から一切を委ねられた、任せられたと宣言されました。その力がどのように現れたか。キリストは地上に神である方であるのに人となって来られました。こうして神様が私たちと共におられることを証明されたんです。神が人となるというのは大変な変化です。 まあ、私たちの中に幼子がいて鯛の実が与えられている方もおられますけども、ニコデモという教師がですね、母の胎に帰って生まれることができるでしょうかと、想像したら結構怖いことだなと思うんですけども、途中何が起こるか分かりません。うまく生まれられなかったらどうしよう、そして意識がどうなっているか分かりませんけど、そうですね、抱っこされる気持ちいいかもしれませんけども、言葉が思うように話せないくなったらどうしようと悩んだりですね、毎日それなりにいろんなものを食べてましたけども、ミルクだけで生きるんだと、まあ、いろんなことを考えて大丈夫かなとか思いますけども、それ以上のことです。もし私が飼われている亀になったら、あるいは金魚になったら、仲間の亀や金魚を助けるためにですね、その姿になったら大変だろうなと思いますけど、イエス様はなさいました。またもう神様にとってはもうハンディだらけなんですけども、人々と一緒に住み、そして自身を認めない方たちに親切にする、犠牲を払うということをなさいました。そしていろんな試練に遭いながら、聖書の言葉が成就する技に一つ一つご自身が救い主であることを示して、そして十字架の死にまで従われましたし、教会に頼りないと神様から見える私たちにご自身の命を懸けた福音を任せられたんです。どれほどの度量と、そして気前良さと愛があったお方でしょうか。そしてご自分の権威と力をすべて私たちのために使い尽くされたんです。またキリストはまだ、救い主の予言において成就されていない、再び来られて世界を支配して裁くという務めを担ってらっしゃいます。世の終わりが来て、そしてイスラエルを再び復興させ、王座についてすべての人を裁いて永遠の御国を完成すると、宇宙を作り直すと告げられているんです。これは途方もない予言です。どうして信じられるというのでしょうか。神様が身をもって語り保証されたことをペテロは聞きました。イエス様が山の上に弟子たち3人を伴われて本来の栄光の姿にキリストは変わりました。普通の一つとして見えないのは仮の姿で、見るだけでも私は生きてやれない、滅びてしまうというほどの輝きと意向にイエス様は満ちておられました。そしてかつての預言者モーセとエリアが現れて、これから起こることについて相談しているのをペテロたちは聞きました。さらに栄光の雲が現れて、その中から厳かな天の父なる神の声がこう告げるのです。彼の言うことを聞きなさいと。 これが神様の栄光の中から語られた約束です。世界を作られた支配していらっしゃる神様が語られたと、その証の前にはどんな不可能と思えることも信じるしかないとペテロは納得しました。だから彼はこの二つの真理を、キリストの力と、そして再び来られ完成されるということを本当だなと思い起こして確信持っていました。そしてこれが作り話ではなくて神様から直接示されたことだと証ししたのです。そして今はっきりと証ししています。でもこんな体験他の人には説明しきれません。また残念なことですけど、こんな素晴らしい体験をしながらペテロはイエス様の十字架の前にですね、神様のご計画は確かですねと言って信仰にとどまってイエス様に従うことができなかったんです。困難にあったらたちまちこの素晴らしい体験は吹っ飛んでしまって、彼はイエス様を知らないと三度も言ってしまい、そして逃げ出して、そして後悔後に立たずで外に出て激しく泣いたのでした。どんなに素晴らしい体験も人を固く立たせることは難しかった、これが人間の現実です。私たちも、そうではないでしょうか。でも覚えていましょう。イエス様が救う力があり再び来られることは確かです。ではどうしたら私たちがこんな素晴らしい体験もないのにキリストの救いと、そして救いを完成されることを確信できるんでしょうか。19節もう一度読みいたします。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。人たち3人は先ほどの光景を見ましたけど、他の人は見ませんでした。しかしキリストを信じる私たちは全員この神々しい人たちが経験したことよりももっと確かな予言の御言葉、神様が預けてくださった聖書の御言葉を持っていますと伝えました。自分が人が自分が体験できることを発見できることは限られています。そしてその体験はまた発見はやがて揺らぎ色あせてしまうものです。しかし聖書は永遠に立ちます。あらゆる時代にあらゆる文化の状況においてあらゆる人の能力や個性成長段階に応じてすべての人やすべての状況に当てはまって私たちを確信させ正しく判断させ 正しく導きます。そしてそれはすべて事実です。イエス様はこう言われました。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法、つまり聖書ですね、の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。イエス様が再び来られ、救いが完成したらもう聖書はなくても神様がそばにいらっしゃるので、そこから聞くことができますけど、それまでは聖書に目を留めてはよいんです。聖書の一点一角でさえすべて成就しますとイエス様が宣言されました。そして私たちは死が来られるまで聖書に照らされて歩めばよいのです。19節の続き、夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと彼は続けます。明けの明星、金星ですけども、それはキリストを指しています。つまりイエス様が来られる時まで、つまり、終わりまでですね。また、私たちはキリストが来られるまで地上に生きていられないことが多いです。早くイエス様来られるといいなと思いますけども、先に、天に召された多くの方たちがいます。その時に、イエス様が、会ってくださいます。顔と顔とを合わせます時が来ます。ですから、キリストが来る前プラス地上で生涯が続く間と、期限を、切ればいいでしょう。その時まで御言葉に目を留めていればいいのです。聖書は私たちの霊の目を照らす灯火として、私たちの道を照らし、私たちの心を照らし、安全で正しい道を歩ませます。聖書はいろんな形で照らしてくれます。まず私たちの心を照らします。信頼できるもの、失望させないものがあるんだということに気づかせます。そして私たちが聖書を通して神様を求めるように導きます。希望が、命が元気になっていく中で、私たちは自分の罪に気がつかされます。自分の弱さに気がつかされます。そして助けを求めるときにキリストがおられるのだということに気がつかされます。この方を求めればいい。聖書はキリストを私たちに伝えます。何を成してくださったか、何を約束してくださったか、何をしてくださるのか、願っておられることは何かということを聖書が知らせます。そして聖書に従って求めるときに聖書が告げる通りに答えが来ます。 こうして一歩一歩私たちは歩んでいき、そして守られます。人生にはいろんな試練がありますけども、あなた方の受けた試練は人の知らないものでないと聖書が書いている通り、聖書を読む中で、あ、この人も私と同じ気持ちだったか、あ、この人も私と同じような経験をしている、まあ、時代や文化を超えて私たちの仲間を、先輩を見出すことができ、あ、こうすれば大丈夫なんだ、そう勇気をいただいて進むことができます。このように聖書は、神様がこの地上で、また天でなされたすべての事柄を厳選して、バランスよくすべての人に役立つようにまとめられました、書かれました。ですから、すべての人が真理を知ることができるようになるんです。真理、言い換えれば、信頼して、従って、よかったと言えるように導いてくれるんです。詩編にこういう言葉があります。119編の9節。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。同じく105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。聖書はこのように私たちの目を開き、元気づけ、正しく導く、確かな、灯火です。最後に覚えたいことは、この聖書は、正しく読み用いる必要があるということです。ペテロは、聖書がどのように与えられたかをここで告げています。ペテロの手紙第2の1章に戻っていただけますか。20節21節。ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものですと。まあ、聖書のどんな予言もとありますから、聖書が書かれた時のことがまず第一に挙げられるでしょう。予言とは神様から預かって語ることです。そして神様が預けてくださった言葉を、予言者はご聖霊に導かれて正しく受け止めて、そして導かれて正しく書き記しました。ですから神様がお伝えしたかったことをまっすぐ信頼できるものとして書かれました。ですから私たちも聖書を勝手に読んではいけないのです。なぜそれは、書かれた方、書かせた方の意図を正しく汲み取らなくては、それは益にならないからです。まあ楽しみだったら好き勝手に読んでもいいかもしれません。また人間の書物は、まあ、そのようにされても文句は言えないと思います。ただ大切な書物については、楽しみでなく実用の書物でしたら、 それではいけませんね。例えば車の説明書、また危険物の取扱説明書ですね、こう書いてあるけども、試しに破ってみようと思ったら危険なことになりますよね。聖書は私たちの救いと信仰障害、また人生の指針として救いのために書かれています。ですからそれを神様の意図したことと反して用いるならば、もう都合の良いとこだけ抜き出したりとか、勝手にこれは象徴だから好き勝手にやっていいんだというふうにしてしまうと、それは命を損なうことになります。黙示録の終わりにこの章から覗いたり加えたりしたら、裁きがあると書いている通りです。先日ガソリンスタンドに行ったらですね、スタンドの方が、そろそろタイヤ変えなきゃ危ないですよと言われて、そのうち変えなきゃいけないと思うんですけど、そうは言ってもですね、大丈夫、パンクするまでなんて考えて使ってたら危ないですよね。正しい助言は守る必要があるんです。ですから私たちは聖書を神様が私たちの救いと幸いのために与えてくださったもので、神様と同じ権威があるもの、清いものとして受け止めて、それに従っていくことが必要です。利用できるところをつまみ食いしてというのではいけないのです。自分が聖書を利用するんではなく、聖書に従って生きる、その心で求めれば、必ず聖書は私たちを幸いに導いてくれます。ですから聖書を神様、そしてキリストを知るために読みましょう。聖書を正しいものとして受け止め従いましょう。聖書に自分の考えと行動を従わせると言いますか、従えるようにしてくださいと祈りながら読むのです。そうすれば必ず読んでよかった、信じてよかった、また読みたいというふうになります。人生の経験は様々です。しかし、ペテロは言っています。もちろん私たちは、人たちはイエス様を間近で触れた、素晴らしい特権をいただきましたけども、でももっと大切なのは私たちではなく聖書です。それに目を留めてくださいと。ペテロが証ししていますというか、それもまた神様の導きです。私たちは聖書を土台に置いて、自身に与えられている救いの幸い、そして聖書が導く正しい道に歩みましょう。そのためには、うろ覚えではなく、つまみ食いではなく、聖書全体に親しんでいく必要があります。そのことを改めてここに定めましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、どうか私たちが、神様がキリスト、イエス様を使わし、そして 私たちを救うに、また完成してくださる方、またイエス様が天の御国を完成するために再び来られることを信じて歩めますようにしてください。またそのための指針として御言葉に親しみ、御言葉に従う歩みができますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。